選挙が終わりまして、まあ選挙戦というのはですね、参加してみないとなかなかピンとこないと思いますけれども、大いなる消耗戦でございまして、当然のことながらお金も使いますし、体力も使いますし、精神力も消耗していく、本当にね、長いマラソンといいますかね、途中でもちろん給水所みたいな感じで何かこうドリンクがあって、でそこでちょっとこう一息なんてのがね、選挙にはないんですよこれがまるでないんです。でこれが本当にデスレースですね。で延々と走っていって、そして最終日を迎え、夜8時にマイクを収め、でマイクを収めたからといってそれで選挙戦が終わったわけではなく、午前0時日付が変わるまでの間はまだスピーカーで音を出さなければいろんなことやっていいということになってますんで、まあ私の、まあ、参加しておりました前島和樹チームでは、三国駅で駅立ちを行いまして、まあ、その模様は、生配信でね、ご覧いただいていたと思います。で午前0時になる前にまず何をやったかというと、街宣車の看板を塞ぐ、看板がそのままだとこれまた公職選挙法違反っていうかですね、問題があるということで、まあ、しまわなきゃいけないんですよ。で黒いパネルがもともとありまして、ね、それで覆い隠せるようになってたもんですから、それをわっせわっせと、テープで貼り付けて、でいろんな貼っていたマグネットで貼っていたその看板みたいなもんですとか、そういったものも全部外して元の黒い、車、これは前島和樹社、もう個人所有のマイカーなんですけど、黒の車が、まあ、そのまま蘇ると。でそうこうしてるうちにポーンと午前0時になって、そして翌日投開票日ということになったわけです。まあ今日はねその話から、まあ、ルルをお送りしていこうかなと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC G スタジオから今日もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は私榎田新右衛門と、
前島です。本当にね、選挙戦終わりまして、榎田さんが痩せたと思ったら、おそらく痩せた原因は選挙ではなくて薬漬けですね。前島です。
いや選挙だと思いますけどね、もう薬を飲まなきゃ参加できしないね。もう、まあいいんです、それは続いてどうぞ
いやもう選挙期間中、この公職選挙法の謎ルールにもうずっと悩まされてたエグです。
はい、そして、FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
はい、皆さんは本当にお疲れ様でした。平浦優子です。
あとは別にね、特にご苦労はなかったわけですから、
ほんとしていられた
わけですよね。
いやでも応援いただいてありがとうございました。
ツイッターの拡散だったりとかね、
励ましていただいて、
はい、まあね、熊本と大阪ではだいぶ趣の違う選挙になりまして、それにつきましてはまたお便りでね、 B 枠などでお送りしていこうと思っていますが、まずはお便りからいきましょう。こちらは山形県山形市からいただきました。37歳公務員、ラジオネーム社員食堂の女。
ありがとうございます。
早めに過ちを認めて謝罪しておけばこじれずに済んだことってありませんか。それなんですか、どっかの政党の話ですか。
ですね
落とした財布を拾った人に、お礼を言わずほったらかしにした人がいて、慰謝料を支払うことになったという出来事がありました。後悔先に立たず、 これはどういうことかといいますと、大阪市での出来事ですけども、43万円が入った財布、はい、43万って大概入っちゃうね、
欲しいですね。
でこれ拾った人がいて、はい、でこれをあの警察に届けたと、うん、まあ、まあ立派な方ですね。で、これあの大阪市西区に住む70歳の男性が拾ったんですけども、
はい、
うん、あの普通お金を拾いますとね、はい、あの俺にねちょこっとお返しをしますっていうのは大体通例となって、
それはあのあれ選べるんですよ本人が、はい、あの、はい、受けるか受けないかっていう
のは。もちろんそうなんですけど、はい、通常は遺失物の価格 の, 5, あの 5% から 20% となったんですけど、はい、ところがですねこれあの何のあのなんですかあのリアクションもなかったということで、はあ、結果的にこれあのその放浪金って言うんですけど、うん、これの支払いを求めて大阪簡易裁判所にこの拾った方が提訴いたしまして、はあ、結果その落とし主が7万円をお支払いするということで和解が成立した、う
ん、わ、和解
それもなんかちょっと悲しい話ですね。
電話一本でも言ったらよかったかもしれないね、ええ、
でこれ拾ったわけですね今年1月、はい、西区内の歩道で現金やマイナンバーカードなど随分大事なものが入っております。長財布を拾い大阪府警の西警察署にこれを届けたと。で財布はその日のうちに落とし主の自営業の男性50歳の方に返還されたと、うんうん、めでたしめでたし、
ね、
で原告、まあ、この訴えた方は、はい、この西署を通じてこの50歳のまあ、落とし主、自営業の男性に電話番号を伝えたと、
うん、
ところが連絡はなかったと、
うん、
で結局何いつまで待ってもなんか何にもないから、お礼も何もないから、はい、自ら電話したそうです、
はい、
そしたらその自営業の男性はもう今忙しいからと、はい、お礼を言わずに忙しいって切っちゃったと
それはもう
でその後はもう電話かけても出なくなったと、
は
あ、でショートメッセージも送ったけども返事なかったと、
はい、
だからお店にまあ完全にもう
それは人として
クズですね、しかとしたですよ、
それはダメですね、
はい、で結局この原告は2月に、はい、その約8万6千円分の支払いを求めて提訴しまして、
はい、
で、第1回の口頭弁論で自営業の男性は、うん、もうもう払いますから許してくださいともう1回目の口頭弁論でキャインって言ったって今言うでしょうけどね、
まあせっかくのいい話が、
はい、で8万6000ちょっと高いんで7万でどうでしょうかという話で、まあいいですよってことになって双方合意して和解が成立、はい、でこの法廷で原告に何か言うことはないんですかと、
う
ん、
いうふう
に問われたこの落とし主自営業の男性は、うん、はい、ありがとうございました初めてお礼を言ったと、
裁判起こさないお礼ですか、
でこの原告はね、
はい、
これは読売新聞なんですけど取材に対して、はいはい、お金が欲しくてね、
うん、
まあ、こんな裁判とか起こしたありじゃないんだと、うん、ね、せめてねありがとうって一言言ってくれれば、うん、さ裁判なんかやりませんぜと、
うん、
まあ説明本当かな本当かなそう分かりませんけど本当か、まあ、ともかく、まあ、自営業の男性落とした方は仕事が忙しくて対応できなかったと、まあ、こんなことならば早めにお礼を言えばよかったと、
いやこんなことならって、
まあ、まさしく後悔先に立たずというのはこのことでございまして、うん、はい、まあ逃げ切れるとでも思ったのかね、
分かんないですね、
まあ、おとなしく払ってるやさで、もうぶっちゃけだよ、
はい、
こういう言い方したらあれだけど、うん、5万も払えやいいじゃんぶっちゃけ、
いやほんまにそうだと思いますよ、
5万も俺3万から5万の間でいいくらいだと思う、
1万円でもいいのが
ありがとうございましたと
ですよ、ね、
今ちょっとお金困ってまして、はい、ちょっとこれ使うために入れてたお金なんですよと、だから別に贅沢してるんじゃないです、
はい、
売り上げのあれなんですよとかって言えば、うん、ああいいですよって結構
そうですよね、
なるじゃんやっぱ人情で、
はっきり言ってもう言葉だけでもいい、
人情はそこです
よね、うん、
それをね、
はい、
わざわざこうこじらせてしまうという、
あらら、
ここにね大岡越前がいればね、身共がこの金子を用意したっつって、それでこうそれぞれが損を、違う三方一両損の話は全然関係ないですよこれね失礼しました、はい、木田英子さんこの一件どう思いますか。
いやなんすかね別に普通の一般のそのほら 礼儀としてはただ挨拶だけでも良かったはずなんですよね。
そうそうそうそう、
はいはい、ありがとうって、
は
い、それがなかったためにこういう風にちょっとひどくなった話であって、うん、で、私別にほら拾って別にお金もらおうとは思わないので、ただ挨拶だけ、挨拶っていうかお礼だけ言葉でしてもらえれば全然
え、あとはあのいつもこうあの地面に落ち
てる、何ですかそのいつもって何ですかいつもって
来た来たみたいな、
なんか自販機のあのこう下にさ、こう
何ですか自販機って
棒を差し込んでこう、
あのマイ棒
を、ね、自販機最近使ってないですよ、だってあれ今チャリンじゃないですか、あの、ね、交通系か IC カードとかで使える、
ああ
ねえ、小銭とか使わないです。
じゃあ、そこらの高校生を捕まえて、おいちょはんちょっとスゴカバ出しなさい、スゴカバ、
何スゴカバって、
スゴカバ出しなさい、スゴカっていうのはあの九州のJR 九州の交通系 IC カードのことスゴカと言います。
スゴカだ、スイカ、スゴカバってなんだろうと思ってました。
スゴカ、ウオっていう意味ですね、今ね。
そうなんですね、
バは違いますね、これ接続詞ですからね。
すいません、なんかもう
スゴカバ出しなさい、ほ出しなさいとスゴカバ、ほ
だから木田部屋さんのカバンの中にいつもスゴカが何枚も入ってるわけですね。
そう、スゴカが何十枚も入ってるんですよ。
見たことあんのかよ、お前君。私のカバン見たことあんのかよ。
もう落選しても絶好調です。
もうあの、何、あの、そのうち捕まって、これが押収されたスゴカって言って。何百枚かこう並べてある映像が映し出されて、はい、それでスゴカの他にもやっぱ早川県とかあるとばいな。早川県っていうのは
そんな収集癖ございません。
早川県っていうのは福岡市交通局の交通局、は
い、あら、いろいろあるんですね。
ええ、それとかあと西鉄のは何だったっけ、西鉄のは、
いや知らないですね、
なんだ忘れたな。まあまあまあ、そういう全国のご当地交通系 IC カードがございますね、うん、それをこう集めていくという、まるであの弁慶、弁慶が刀を集めている
ような。今回その、原告の人だったらですよ、
はい、
もう別に連絡も何もせんなと私は思いますけどね、めんどくさと思って。
え、
なんですけ。
えあなた絶対あの拾っておいて、それで届けて、
いや菓子折りぐらい欲しいと思います。
ちょっと待った。
欲が出まくってますよね。欲が
電話かけまくって、ほらいつ払うとか、ほら、え、
そんな取り立てじゃない
とだけんです、ね、2割ばい、2割だいたい、あ、2割出しなさい、ほら出しなさい。
すいません、お金拾った時って必ずそのルールがあるんですか、その 5% から 20% を必ず払わないかんとか。
あ、違います、これが自分らの実は拾われたこともあるんですけど、
はい、
はい、拾ったことも拾われたこともあるんですけど、拾った時にですね、その週お礼をいるかいらないかっていうチェック欄があるんですよ、紙に。
チェック欄、ああ、その警察に届けている時に。あ、そう
です
、そう
です。で、拾い主が出たら、その人に返還されるんですけど、警察の人は、その、拾得物に対してお礼がいるかいらないかっていうのを、関係なしに連絡先は教えてくれるんですね。うん、で、警察の人が、お礼ぐらいは言ってくださいね、つって。
で、これに関しては、はい、その、受け取る側はもちろんいりませんって言えるんだけど、はい、支払う側に関しては、これは法律で、5% から 20% に相当する放浪金を取得者に支払わなければならないと決まったんです、
うん、おー、はい、それ強制なんですか。
もうだから相手がいらないって言ったらもちろん払わなくていいけども、うん、そうでなかったら自主的にお礼をするっていうのが法律で定められているということです、う
ん、
はい、う
ん、でもさ、それって警察を通した場合、そういったさっき前島君が言ったようなことをやる
んですけど、もちろんそうです、警察通さないと、
直接ほらね、うん、直接本人同士でやったら何もな、ね、
まあ、だから、もちろんそ
う
です
ね。
っていうのがありまして、で、まあ、自分の場合はね、実は通帳を落としましてね。
あ
ら、
警察。
なんで通帳なんか落としたと？
入ったポーチがあったんですよ。その時、中学校は高校。
ポーチごと落ちたと？
あ、そうです、そうです、そうです。で、今はもうないんですけど、貝塚の大桑で、大桑とか、大桑のオークタウンユニチカとかありましてね。そこで、エスカレーターに乗る最中で落としたみたいで、で、おばあさんが拾ってくれまして、交番に届けてくれたらしい。
あ、そう
なんだ。
そうです
。
で、交番に届けてくれたらしいんですけど、自分、出るときにですね、気づいたんですよ。うん、見せてるときに、うん。戻ってもないって言って、はい、おかしいおかしいってなって。
うん、
で、多くは、事務の人に聞いても、ないって言われたんですよ。盗まれたと思って。
うん。でも、まあ、警察に行ったらあったと。
そう、で、初日行ったんですけど、ないって言われて。で、もしかしたら、うん、釣りの日届いてるかもしれないと思って、うん、 行ったらたまたまあったんですね。
ああ、よかったですね。
はい、で、
でも通帳と印鑑一緒なわけなかったんでしょ。
さすがにそれはないですね。
ああ、じゃあ別になんか通帳と紛失しても、
仮に、あったとしても、なんすか、あの時6000円ぐらいしか入ってなかったんで、通帳に。はい。そんなリスクを冒して、おそらくお金下ろそうとも思わなかったはずですし、はい、悪いですね。はい。
でも通帳って別に、印鑑がなければ、ね、いらないわけだから。
基本そうです
ね。まあそうですね。
あと暗証番号。
だからそこまで、
本人確認さえできれば、印鑑なくても下ろそうと思えば、
ね、そうですね。
まあまあ。
やっぱ通帳より財布やろな。やっぱ一日ブルーになるというか、ずっと帰ってくるまで。
俺財布落としたらえらいことになるよ。
え、
ね、俺は
財布落とし
だって、財布の中に、はい、まあ、現金と、はい、全てのキャッシュカードと、はい、マイナンバーカードとパスポートまで入ってるもん。
はあ、あ、それはいかんね。そんないっぱい入れ
込んで、ね、
そんだけ入れてるとね、絶対落とさんぜ。やっぱ真剣にいつももう花火離さず持ってるもんだ、やっぱ。
みたいです。
もうなんか、前島さんの目がおかしい。
ということで、続いてのお便りは、京都府京都市からいただきました、45歳会社員、ラジオネーム、カラスマ少将。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたたた大変です。札幌市営地下鉄南北線の大通駅、大通交流拠点地下広場というのがあるそうで、そこにある共有スペースが一部の迷惑グループのせいで閉鎖となってしまいます。うん、こういう迷惑な連中ってなんとか成敗できないものでしょうか、ということでいただきました。
チーマーみたいなやつかな、
これ。よくわかんないですけど、うん、その市民の憩いの場とされているこの場所があってですね、うん、
はい、
でそこを昼間から深夜まで酒を飲み続けるで、なんか年齢層の高い男女らで構成される、
年齢層が高い、
はあ、通称酒盛りグループですね。酒盛りグループ、はい、と、あとその校内で喫煙とかするその未成年、
はい、
通称若者グループ
、はあ
のこの2つのグループによる占有が原因になっていると。で駅員はこれをその注意するためにこうその、まあ、作業時間を割かなきゃいけないようで、
はい、
本来の業務に支障をきたす事態にまでなっている。
はい、
でこの地下広場は待ち合わせや休憩の際に利用できる市民らの憩いの場となっているんだけれど、うん、で近くに住民票を発行する施設や図書館のカウンターなども整備されておりまして、うん、行政サービスの拠点の一つとしても利用されているそうなんですが、でこの札幌市交通局によりますと、この、酒盛りグループと若者グループによる迷惑行為は2022年末だから、まあ割と最近なんですよね、から始まって、駅員らが注意を促すなどしたが、酒飲んで大声で騒いだり通行人に声をかけたりする行為を 連日のように繰り返していると。でグループ内で言い争いなどが生じることもあってで駅構内の禁止事項を定めた札幌市のこの乗車規定に違反する行為は3月までに計78件が確認されたと。暴行事件に発展したケースもあったということで、昨年の12月から、この3月まで警察に合わせて48回の通報がある。
で、
閉鎖させるのは広場南側に設置されている机4つと椅子16脚で、これにネットを張って利用禁止、カラスかっていうね閉鎖期間は未定であると。で近くにも共有スペースが設けられており、他の場所で迷惑行為が起きた場合はまたこの閉鎖するエリアを拡大することも検討している。
なんかね、何でも何でも閉鎖するので、今回もこれはしゃあないと思いますけど、だからね、何でも何でも閉鎖するっていう流れがあるじゃないですか。
なんかね、俺思うんだけどさ、
はい、
その駅のベンチとかも、
はい、
その前はただのベンチだったんだけど、今は真ん中に当選棒があった
みたいな ね、
その要するにそこでゴロンと寝られないようにさせるためのものとか、はい、わざとこう斜めにしてあるとか、はい、なんかそういうなんかこうネガティブな創意工夫がこう、
はい、
どんどん進んでいて、落ち着けない場所になっていってるわけよ。はい、でそれは一つには例えばホームレスの問題であるとか、はい、その店で酒を飲まず、うん、 お金がないからあるいはコロナの問題とかで、うんうん、外で飲もうっていうか、はい、コンビニで缶チューハイとかを買ってきて酒盛りをしてるサラリーマンとかがやっぱ増えちゃったんですよ、うん、でそれを追い出したいっていう、はい、まあその当局の気持ちは分かるんですよ、はい、分かるんだけどそういう人たちが発生する社会現象についてやっぱり政治は何一つ手立てを打ってない、
はい、
で本来そこでゆっくり休みたい人とか、はい、休憩したい人がゆっくりできないようにとばっちりを食ってるという、うん、この問題はこの不条理は何とかして解決すべきなんですけどね。
実はですね、逆転の発想をした市長というのがいらっしゃいまして、
はいはい、
泉大津市の南出市長なんですけど、
はい、
その方はですね、はい、実はこれ、飲みとか関係なしにですね、
何関係
飲みとか関係なしにですね、はいはいはい、釣り場がありまして、
はい、
侵入禁止の釣り場があって、
はい、
釣り人がもう毎日のように入ると、
は
い、で結構頭変えたらしいんですけど、うん、南出市長はですね、はい、もう逆転の発想で、
はい、
もうそこを釣り場として、
はい、
整備して、
うん、
解放してしまえと、うん、いうふうにやるっていう逆転の発想でですね、
はい、
結構街の治安を良くしたりとかしてるっていう市長がいらっしゃいまして、
じゃあ何ここは広場をさ、はい、そのまま居酒屋にすればいいわけですか。
例えばですけどいやとかもう市営でなんかどっか別の、
はい、市営ビアガーデンかなんか作っちゃったら
ビアガーデンかなんか
金払って飲んでくださいになるから、
いやじゃなくてですよ、はい、もう場所だけ用意するから駅前ではやめてくださいみたいな。
あ、
まあ、もちろん暴行事件とか言ったらそれ完全にアウトですけど、
うん、
なんかそういうのが、
いやっていうかね、
はい、
そのこれねどっちもどっちだと思っていて、はい、さっきそのねその外で飲む人が増えた、
はい、
店に行かなくなった、
はい、
で一つの理由として経済的な理由っていうのは確かにあるだろうけど、はい、もう一つはそれはそれでしょうがないで外で飲むのもいいと思うよ、
はい、
いいと思うんだけどそれが徒党を組んで大騒がしにしたら邪魔で、うん、やっぱ迷惑かかるってことは分かるわけ、
うん、そうですね。
ところがねそれをね強弁しちゃって、
はい、
いいじゃん俺たちが好きにやらせてくれよみたいな感じで、うん、その、うん、図に乗ったやつが出てきてるわけ。
それも問題なんです、ね、
だからここで出てくるこの酒盛りグループとこの若者グループってのは、うん、図に乗ってるわけだよ、
うん、ああそうですね、
うん、これがそのバランバランでねグループじゃなくてたまたまそういう人たちが酒飲んでました、うん、あるいはなんかさ喫煙はいかんだろうけれど、
はい、
もうともかくそういう集まってましたぐらいだったら許される話なのに、ね、はい、その迷惑なことをやってしまったらそれは排除されるってのは
当然
のこと
だ。そうですね、
はい、だからこれはもうガツンと言うしかなかったわけで、
はい、
やっぱただ閉鎖じゃなくて
なんかもっとね、
いややっぱ簡単でしょ、やっぱこれは射殺すればいいわけですよ、こういうのこう目の前で あっち行けと行かないのか、分かったバンっていうこういうこれで解決。
それ北の国でもやらないです、はい、
いやいやもうダーティーハリーみたいな、
まずは空砲でね、
いやいやもうダーティーハ
リー、い
や
って
もう声山田澄やつをルパンと同じっていう、
でもね、だんだん
クリント・イーストウッド、
だんだんそのショッピングセンターからフードコートから紙コップと水が消えたりとか あるわけじゃないですか。だんだんそのケチケチケチケチした方向になっていってるっていうのが、
あ
結局そういう原因になってるんじゃないかなと思ったりしますよね。
でもねやっぱね庶民のね、
はい、
民度もね特に大阪なんか特にそうだけど、
まあ、落ちてますよね。
落ちてるよねやっぱそのいや俺いいんだ、だからそれ外で缶チューハイ飲もうとね、
はい、
俺構わないですよ別に全然、はい、ただねその人に対して迷惑をかけるのはもう許さないと俺は思ってるわけ
で、なんか酒のせいにしたらなんか何でも許されるみたいな、空調なんか風潮でありますよね、
うん、でこう吸い殻ポイポイ捨てたりとかね、はい、なんかもうそういうの見るともう向かってくるから、
はい、
その本当に度が過ぎた場合俺の場合言うけどね、
はい、
ただその私みたいに後ろでこうサイレンが鳴ってると、はい、なんか
にぎやかですね、
近くに消防署がありますので今出動がかかっていると思います。
本当に最近火災が増えてますので本当にお気をつけください。
お気をつけください、まあそういうこの酒盛りグループとかそういうのを見かけたら、はい、まずは木田上優子を連れてくるというのが一番いいですけど、ね、
あそうですね、多分一緒になって暴れるんじゃないですか。
酒盛りグループに、これが坂森グループのね、
はい、絶好調ですね。
坂森グループの木田優って言われる、
ドンですよね、熊本から北海道までこう飛行機でこう移動すると毎晩のように、
なんせあれですよ、あの千代子さんは、はい、あの俳優の草刈正雄さんのことを、はい、坂森正雄って言った人ですからね
言うと思ったそれ
お酒がない
ですね、坂森坂森って言ってたから
坂森正雄っていう誰だそれはっていうね、
お酒ラブなんですね、
まあ、それラブですよ、
まあ、あの木田上用語についてはあのぜひですね FMC 大辞典を見ていただければ、はい、木田上用語が全部出てきますの で, そ, です、ね、そこら辺にあの大変に楽しいものが得られると思いますね。
すごいですね後ろバック、
ああいや聞こえますか、
ものすごいです、
もうめっちゃ聞こえますよ、
木田上さん 何をやらかしたんですか本当に、
まさか前島さんのところに行ってるんじゃないよね、
いやそれねほんまにね、
主任にならん
消防車見るたびにね思うんですよ、はい、まさか自分どこちゃうのかなみたいな、うんうん、
いや、ね、この前あの見させていただきましたよ、あの現場、
はい
はい、は
い、私もあの実はあの現場のねこう入れるところまで入って、うん、あの
入ったんですか、
入れるところまで入りました、あの見ましたけどもね、はい、なかなか、ね、うん、まあ、でも僕は鹿島はもう今まで散々、うん、散々見てますから、私もあの一番最初4歳の時にあの、うん、家が燃えましたんで、だからもうあの東京都内の消防車が30何台来たんで、すごかった、もう、もう本当た 高さ500メーター近くまで、はい、本当あの火の粉がもうすごかったですよ、校舎全焼だから、っていう、本当にね皆さんも火事にはお気をつけいただきたい
です、
まあ、ということで木田上ゆくさんは札幌まで行って、酒飲んで管を巻いてたようなので、
話が違う、
は
い、
札幌行ったことないんですけどね、
こうあの分身の術かなんかでこうテレポーテーションで札幌って言って札幌って言った
ら、いや行けたらいいですよ行けたらいいですけどね、
ね、やっぱあのね、あの雪祭りかなんかを見にね、もう雪もう終わりましたね、
終わりました
スキー行きたいっすわ、もうめっちゃスキー行きたかった本当にね、
スキーできるの、
いや下手ですけど行きたいです、
なんだそれ、
榎木田さんはそろそろあのソリをしたいらしくて、
いやソリじゃない
ソリ、
はい、
いや僕はだから一応あのスキーはインストラクターですけど、
はい、
もうできないので足曲がっちゃったんで、
だから元に戻しましょうって言ってるじゃないですか、
いやもうだんだん
物理的に、
いやだからスノボはいけると思うよ、多分俺もう一発で滑れるって自信あるよスノボ、
いやだからあの榎木さん言ってたじゃないですか、榎木田さん、あのだからスノーボードの、はい、あの幅をちょっとばかしあの広くして、はい、であの座れるようにして、
それはソリって言うんだよ、大体ソリって言うんだよそれ、あの、なんで俺がそのソリに乗らなきゃいけないのか、
めっちゃ似合うじゃないですか、あのねサンタさんの、
いやいやそれだったらあのパラリンピックに出てくる、はい、あのソリみたいなスキーがあるじゃん、あの一本足の、
あれ
乗っかって、はい、やった方がいいかもしんねえ、
ま
あ、高いだろああいうの
絶対高いと思います、
まあね、これからやっぱもうねウィンタースポーツ終わりましたから、これからやっぱサマースポーツ
釣りの季節ですね、
やっぱ海に行ってる
釣りですね、
5月までできますよとか言って
前島和樹がこうサーフィンに挑戦する、
絶対です、ね、サーフィンは嫌です、
いやウィンドサーフィンになれるかな、
ウィンドサーフィン、
ウィンドサーフィン、ホカケ船みたいなヨットみたいな、あの
いやもうね そういうのじゃないんです、あのいやいやいや水に入るのが嫌なんで、
あカキムシったとこがしみるよ海は、
いやそれは
なかなかの槌ちゃいますよ、
それは大丈夫なんですけど、ベタベタするじゃないですか、
それは海か、
じゃあだったら琵琶湖に行けばいいじゃん、
琵琶湖臭いでしょ多分
臭くないよ、
臭くないですか、
そんな琵琶湖臭いとか言ったらシガチェンジン怒るよそこに、シガチェンジンいるんだからそこに、
いやまあ下流は臭いよ
さあそうだけど、あの北の方は綺麗でしょ水、
まあまあ、
泳げるじゃんだって
あそこ、ね、ブラックバスに行きたいですねそれだったらね、
いやもうちょっと食えるものって言ってほしいですけどね、
いやブラックバスもブルーギルもね本来は食べるための魚でしたから、
いやだけどまあ、まあまあ、食べたいとも思わないです、
ブルーギルに関してはもうねすごい、
どうせあれ南蛮漬けとかにしなきゃ食えねえべあんなのブルーギルだちっちゃいからさ、
はい、
だいたい南蛮漬けじゃないのあれ
ですかね、
小味の南蛮漬けの中似たようなやつが作れそうな気がする、まあねということで、まあともかくこの規制されるという理不尽、これはちょっと、はい、もうちょいなんとかなんないか、だから
ある意味あの異次元の規制緩和をしなきゃいけないかもしれないですね、維新さんではないですけどね、
あ、はい、ぜひねじゃあ維新を全国にね広げてい
く、いや勘弁してください
ね、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。